フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは、どうも、お久しぶりです。
お久しぶりですね、はい、ずっと僕一人でやってたんですけども、
申し訳ございませんね。
ね、今日はやっと、
はい、
二人でお届けすることができましてですね、
サテライトで、天候にも恵まれ、今日はですね、まあ先に言ってしまうと大阪からの帰りで、
はい、
ここは八ヶ岳パーキングエリア、
はい、
上り線でございますが、今5時、17時半、5時ですね、半なんですけど、夕方になりまして曇り空でございます。
そうですね、
はい、ということでサテライトが可能であると。
可能と、
はい、
前乗りの日にね撮っていこうかなんて言ってたんですけども、実はちょっとレコーダーに不具合が、
そうですね、
生じてしまったのでね、
はい、帰りの時間、遅い時間に撮りましょうなんていう話だったんですけど、ここ八ヶ岳はですね標高が高いので、涼しいと。
で、まあ、曇り空でね。
直射日光
は別にないんで。と、よかったです。さて、我々フェイストゥエースはですね、夏のフェイストゥエース浴衣祭り、
はい、
3本目と4本目になる、名古屋、大阪。
はい、やってまいりました。
盛り上がりましたね。
はい、暑いっす。
暑いっすね、やっぱね。
意外と浴衣は、
うん、
浴衣でまあね、
うん、
ちょっとしたミニツアーでございますが、大変ですね。
大変ですよ。荷物は多いし。
ね、昨日、おとといと、2年生のところになるとね、
はい、
浴衣も2着分、
はい
はい、用意しなきゃいけませんからね、
はい。これが結構大変でね。で、また、履き慣れない下駄とかセッタってね、足疲れますよね。
疲れますよね。普段あまり筋肉痛にならない
先
生ですが、
うん、
どうですか、足とか。
やっぱり前もちょっとお話ししたことあると思いますけども、足の指の付け根がつる。
ですよね、ですよね、ちょうど鼻緒のあたりとか、
ね、鼻緒のあたりとか、
ね、多分力入れて
る
んでしょうね。
なんか力入ってるんでしょうね。普段力入れてないところに力が入ってしまう。
またね、そういうね、慣れない履物でしかもエフェクトを操作しなければいけない。
そうなんですよ。
そうするとね、痛めてしまうんですね。
踏み間違えとかね、
はい、
たまにあるんですよ。
まあそんなわけでね、非常にでもね、盛り上がってますからね、
いや楽しいですよ。でもやっぱり暑いは暑いけど、
ね、皆さんもね、うん、客席の皆さんも浴衣で華やかな感じがしていいですよね。
ね、で最後記念撮影をね、はい、ずっとやってるんですけどもね、非常に華やかな夏祭りっていう感じで、
いいですね、
楽しいです、はい、これはまあ毎年続けていきたいですけどもね、この後来週は僕ら札幌で浴衣祭り、
いいですね、この時期の札幌、
いいですよ、カラーっとしてて、
ね、
暑い暑いんですけどね、結構ね。
ね、今年は結構ね、
うん、
北海道気合い入ってますよね。
うん、
はい。
なんだけど、やっぱり湿度が低いんでね。
そうなんですよね。
非常に気持ちいいですね。
はい、
ビールがうまい。
うまい。
うん。そして、翌週8月に入って、また、例の江ノ島 2Days。
来ましたね。
やってきますよ。
はい。クソ暑ですね。
クソ暑ですよ。
はい、
まあ外出ないからいいですけどね、はい、それにしてもねやっぱり暑いですよね。またあの控え室が空調が効かないんでで
ね、西向きでね、
西日がさして
たっぷりこう浴びるというね、は
い、まあでも浴衣祭り今年も楽しみましょう。
はい、
はい、ではですねお便りが来てるんですけども、はい、これね夏前にいただいたお便りなんですけど、どうしても本田に読んでほしくてずっと今まで取っといたんですよ。
なるほど、
わかりました。ですのでそちらの方お願いします。
はい、S さん本田さん番頭さんこんばんは、群馬の翔子です。どうもこんばんは。
こんばんは。
私今悩んでることがあるんです。
はい、
それは帰り道をどうするかということ。
はい、
なぜならば八ヶ岳ナウ。
お、
八ヶ岳ですよ。
来た。
はい、まさにごめんですね。
はい、は
い、いやー今日は風が強くて雲の流れが速くて、光と影のコントラストが美しいです。
うん、
たまりません。
うん、
もうずっとここで風に吹かれていたい。来る途中の新緑も綺麗でまだ桜も残ってて、そんな中をフェイスデスの音楽とともにここまで来たわけですが、
はい、
来たからには帰れないといけないわけで、帰り道どうしようか悩んでおります。候補はこんな感じなんですけど、1、狩坂トンネルで秩父に抜けて三峯神社で狼様にお参りする。2、海田高原抜けて御嶽山を眺める。3、諏訪からなんなら白馬まで行っちゃう。Sさんならどんな景色がお好みですか。本田さんならどのルートでお帰りになります。どれも魅力的で悩ましいですよ。あ、私がどのルートで帰ったかはまた今度ご報告させていただきますね。うん、では安全運転で行ってきまーすということでね、
はい、
はい、写真が来ております。
うわ、素晴らしいね。
これはですね、どこだこれは。あ、これはあれですね、
はい、
ちょっと野辺山のあたりから見た景色ですね。
おー、さすが。
小海線といいましてね、日本で一番標高の高いところを走っている、
はい、
JR の、鉄道があるね、高原列車なんて呼ばれてます。
はい、小淵沢から小諸に
抜けるですね、ですね、はい、そしてその上ですね、多分これ八ヶ岳牧場から秩父方面を見ている景色
ですね。すごいですね、その写真見ただけでわかるんですね。
は
い、
さ
す
が
ですね、
はい、これはね、秩父の最高峰の金武山という山が、ね、はい、見えておりますね。はい、でちなみにですね、
はい、
このちょっとね、お聞きの方は写真見れないので分かりづらいと思うんですけど、
はい、
ここ手前にちょっとね、小高い丘っぽい山あるじゃないですか、はいはいはい、ここにちょっと道走ってるの分かりますか。
あ、本当だ、道が走ってますね、
はい、ここでね、うん、我々番組のロケをしたことがあります。
ああ、はいはい、
ドロンズの2人
と、ドロンズの2人と
一緒に、
はい、
がここです。
そこか、はい、
そこの反対側の山から鹿児島を見て
る。なるほど ね、
はい、非常にここはもうね、八ヶ岳のね、ほんとね、絵画のような風景が広がる場所でございます、
ね、はい、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。ここはね、ほんとね、僕も何百回と言ってますからね、
はい、
何かっていうとここでね、ほんとね、ほんとこの時期ですよ、
はい、
新緑で、
はい、
気持ちいいんですよね、広々としててね、うん、いいですね。
いいですね。さあ、帰り道、ね、どう、なんかアイディアありますか。
まずね、最初に、一、うん、の狩坂トンネルで秩父に抜けてってやつですね。
うん、
これはですね、
うん、
国道140号という、
はい、
道を通るんですけれども、
ええ、
これをまっすぐ抜く、行くとですね、私の家に出ます。角を一個曲がると私の家に。
なるほど、
はい。自宅に行ってしまいます。
はい、
これはですね、うん、結構ね、あんまり眺めは良くないし、結構ね、
うん、
山道で、ぐねぐねして、
うん、僕も直感的に1はないかなと思いました。
これはちょっとね、外した方がいいかもしれないですね。ね、で、2、海田高原、御嶽山を眺める。
これは、
素晴らしいんですが、八ヶ岳と海田高原は全く別の場所でございます。八ヶ岳はね、まあ、うん、甲府の近く、ちょっと首都圏寄りですが、海田高原はもう基礎ですからね。
そうですよ。
もうほとんど、もう、あれですよ。
名古屋ですよね。
名古屋に出た方が早いって。まあ、でも魅力的ですね。うん、海田高原とか我々一度これ
やりましたね。
サテライトとか、
ね、御嶽見ながら
撮ったことあります
、ね、サテライトしたことありますね。
3、
はい、
諏訪からなんなら白馬まで行っちゃう。これでしょ、やっぱ
これはね、
これでしょ、
どうせ行くんだったら
それでしょ。これね、うん、景色もいいし、まあ比較的近いし、
うん、
で白馬からはね、長野に抜けて高速に乗ればね、群馬まで、
うん、群馬
まで割とサクッと帰れるんで、
はい、
これね、3番ゴールデンコースですね。
これゴールデンコースですよね。
3番もあれですね、我々ね、白馬でね、
白馬でや
りましたしね、サテレート下はそば食ったわで、
はい、
非常にね、いい場所でございます、
うん、やっぱり御嶽もいいですけど、やっぱりちょっと
遠いで、うん、いいなって思ってから、さ、これからどうやって帰る、
そう
悩むという
ですね、あれですよね、アクセスがあまり良くないってことなんですよね。
本当山の奥ですからね、
うん、
3ですね、やっぱね。
3ですね。
美味しいもんもいっぱいあるしね。
うん、
3おすすめです。3で、帰ってください。もう帰ってきてんだよね。どれで帰ってるんでしょうね。
はい、いやー。
気になりますが。
いいな。他になんか、例えばこの3つ以外だったらどうします？
そうですね。
最終的に群馬に帰るという設定で。
まあでもここら辺をね、じっくり、八ヶ岳から、霧ヶ峰の方面に行ってもいいです。
はいはい、はい。
ビーナスラインというのがございまして、
はい、
これがね、非常にもうね、もうドライブルートのね、もう決定版でございます。もう山岳展望がもう抜群によろしいという、
はいはい、
霧ヶ峰ね、美しがら、
うん。
これをね、ドライブしながらね、時期によっては、ね、日光キスゲの大群落で、
はいはいはい、
黄色い絨毯にもなるというですね。これおすすめですね。う
ん、あれ、それ僕も一緒に乗って通ったことありますよね。
ありますね、はい。あれはね、ちょっと日本離れした、これ。ここは、スペイン、アンドラシアみたいな、そんな景色が広がってるんでね。
はいはいはい、
そんなのもおすすめですね。いいですね、とにかくね。この辺は本当にいいですよ。
はい、あと、そう、この辺、この近辺で他に何かあります？
この近辺だとですね、そうですね。だから朝、軽井沢、ちょっとね、群馬だから近くなっちゃうけど、軽井沢、八ヶ岳、その諏訪、これを3つセットにするっていうのをおすすめですね。
なるほどね。
非常にね、つながりがこうよく、はい、一本線で引けるので
アクセスがいい
と、ぐるぐるって、はい、でまた甲府の方に抜けてね、小仙峡あたりを見ようですね。
それもいいですね、
はい、
それもありですね。なるほどね。
いろいろこの辺はこう山の観光地が、
はい、
いっぱいございますので、またぜひね、機会があったらね、
はい、
来てみるといいんじゃないでしょうか。
いやいや、もう、はい、本田先生の山のお話はですね、本当に眼畜あふれる
まあ庭ですからね。
ね、またね、ちょっと山に対する愛とか長野愛を今度また
ね
語っていただこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。
で、翔子さんから、はい、もしよろしければ、この景色に似合う曲を何かかけていただけると嬉しいですってことですね。
はい。
来てますので、じゃあですね、私がこの景色に一番合うと思うおすすめの曲はこちらでございます。聴いてください。フェイスレスで、スマイル。
はい、引き続き中央自動車道八ヶ岳、パーキングエリアからお届けしてますけどもね、
はい、
先ほどね、八ヶ岳の、お便りを読んでいただきましたけど、本当はここで収録するはずじゃなかったんですよね。
そうですね、
もうちょっと行って東京に近づいてから、夕方になって涼しくなって撮ろうなんて言ったんですけども、急に本田が八ヶ岳で撮りましょうかなりましてですね、
もう
そう言われた瞬間、私非常にほくそ笑みましてね。
さすがにね、東京が結構近くなってくると、ね、里心が出て
しまって、里心でね、
里心が出てしまって、
こんなことしてる場合じゃないみたいな
ね、この辺でこう、ちょっとまだね、撮った方が、気分的にも、
気分的にね、
サテライトの感が、
そうですよね、
盛り上がるんじゃないかと思
って、そうなんですよ、団子坂とかで撮ってもなんかね、サテライト感ないですからね、
そうですよね、
はい、あそこ混んでるしね、
でかいですからね、
でかいですから、
はい、ここはね、ちっちゃいんですけど、駐車場だけやったら広くて、そんなに混んでないし、ここはね、穴場なんですよね。
穴場ですよね。それで、あれでしょ、前もこの番組で、本田が言ってくれたことあるけど、なんか、行きに買ったものをここに預けておくと、
そうなんです、
帰りの下りの方に、
そうなんですよ。
とかね、残りの方にとか届けてくれるっていう。
そうなんですよ。そんなサービスをやってるというね、非常に。で、お蕎麦とかもね、美味しそうですし、こちら側の上り線だとあれですよ、清里カレーなんてのがありました。
ああ。
ちょっと食べてみたいですね。
食べてみたいですね。これ、下りの方だと、あれがね、まあ、こっちからも見えますけども、カイコマガタケが綺麗にね、また見えてね。
あのね、げんこつ握ってような、ぬんという感じの、
という感じがね、
非常にりりしい感じで見えるんですよね。
見るたびに思うんだけど、なんかね、近づいてるような気がするんです
けど、ね。徐々にね、
徐々に、
ね。
前見た時、もうちょっとちっちゃかったように思うんだけどな、なんて。
ちょっとね、にじり寄ってんじゃないですか。
さあ、引き続きですね、またお便りを紹介していこうと思います。
はい、
S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。
こんばんは。
京都在住のリコリンでございます。
どうもです。
春ツアーツートップ参加しました。
ありがとうございます。
これ高槻に来てくださったのかな、
うん、
高槻に向かう JR の車窓からは、曇り空の下、桜が満開でお花見している人たちがたくさんいます。あ、そうでしたね。
そうでしたね。
うん。はい、その光景も含めての、今日のライブは、私にとって2月26日以来で、しかもクラゲさんの新しいシステムでの初めてのライブ、とっても楽しみにしていました。
ありがとうございます。
音の違い私にもわかるかな、クラゲさんだけの登場から始まったあの曲、とにかく音がすごい、あらゆる方向から一つずつの音が攻めてくるような、音の渦に巻き込まれていくような、最初から激しすぎます、アルバムよりすごい。
ありがとうございます。
全ての曲がやっぱり違います。皆さんおっしゃいますけど、エースさんのギターも違って聞こえます、うんうん、クラゲさんの進化が止まりませんね。 MC もキレッキレで、投げキッスの下りなんてお腹抱えて笑ってしまいましたよ。
何言いましたっけ。
解放に映ってたね、クリスマスライブで僕がこう投げキッスした
波打つやつね、
なんか口が三角になってたっていうね。
そうだ、富士山口だ。
そうそう、あれはですね、ちょっともう言わせていただくけど、出てった瞬間、僕ヒロシですになりきってるわけですよ、
はいはいはいはい、
で割とへの字口でこう出てって、
はいはい、
それで投げキスするんで、どうしてもそういう形になってしまうんですね。
なるほどね、
言い訳でした、
はい、
家に帰って即解放を見直しました。悩ましいですね。お口三角でしたね。どうして最初見た時に気がつかなかったのか不思議です。でもクラゲさんもなかなかのセクシーさですよ。次回の解放はセクシーショット対決企画などどうでしょう。無理。嫌です。
無理。
今回のツアーがこんなにすごいので、これからますます楽しみです。ライブで初めて聞く曲もアルバムとはまた違って、ライブっていいな、すごいな、また行きたいなとなって、生活の中の優先順位がどんどん変わっていきます。今年に入ってもう7回目、まだまだ行き足りません。去年の今頃は足が痛いの、肩が上がらないのと、いろいろありましたが、少しは体力もついてライブ慣れしてきたようです。まだまだ頑張って参加しますので、よろしくお願いしますね。
ありがとうございます、
ありがとうございます。リコリンさんね、
はい。
ではお便りお願いします、はい、
続きまして、 A さん、クラゲさん、こんにちは、はい、静岡のチエリンです、
はい、
突然ですが、
はい、
お二人はカキフライはお好きですか。
はいはいはい、
好きですよ。
うん、好きですよ。
私の友人はカキフライが大好物、
うん、
残業終わりにスーパーで惣菜のカキフライを2パック購入し、家路を急いでいましたが、あまりの空腹で家まで我慢できず、カキ、
うんうん、
フライを1つつまみ食い、
1
個でやめておけばよかったのに、調子こいて2個目を口に運んだんですが、
うん、
手が滑ってカキフライは足元にコロコロ、慌てた彼女は思わず手を伸ばし、カキ、
うん、
フライを拾ったところでハンドル操作は誤り、
あら、
電柱にドーン、
あ、
運転中だったんですね。
危ないですね。
幸い歩行者もなく、フロント部分が大きくへこみましたが、大した怪我もなく済みました、
うん、
ご近所の方が念のためと救急車を呼んでくれたそうで、人生初の救急車に乗り込み病院へ、
うんう
ん、大丈夫ですよ、病院に着いたら傷の処置もしますし検査もしますからね、安心してくださいね、と救急隊員の方、いや待てよ、検査ということは服を脱ぐ、もしくは脱がされる、
うん、
やばい、今日はやばいやつだ。そうです、彼女は怪我の心配ではなく、身につけている今日の下着が気になってしまったのです。仕事行くだけだからいっかと油断していた彼女、上下バラバラの下着、下に至っては長く愛用していたので、前の部分はほぼシースル状態、ほぼ見えてる。さらにその上に着ているヒートテック的なものは、万歳をするとなんと両脇に大きな穴が。絶対この部分だけは見せられない。なぜなら冬だから大丈夫だと油断に油断を重ね、脇の処理をしていなかった。病院で脱がされることになったら、私恥ずかしくて倒れてしまう。 病院に着いた彼女が、もう何ともありません。大丈夫ですからを連呼し、タクシーに飛び乗って帰ったことは言うまでもありません。私は帰宅した彼女の話に不謹慎にも大爆笑してしまいました。カキフライを見ると、この話を思い出します。油断しちゃいけないんだ。見えないところにも油断したら命取り。いつ何が起こるか、わからないですからね。って気をつけましょう。男性にもありますか？こんな下着だと脱げないみたいな。っていうことでね。
いやいや、まあおかしい話ですけど、でもね、本当に危ないです。
危ないですからね。はい。
運転中なんかそう、カキフライ食べるとか。
運転中にカキフライって。どんだけ我慢ができなかったんだろうか。
やめましょう、本当に。ね、気をつけてくださいよ。ま
あ、基本、ね。そんな油断してますけど、いつもね。別に大したことないですよね。
大したことないです
よね。大したことないですよね。男なんで。
男なんで、はい。どうでもいいです。
どうでもいいです、ね。
本当にでも、くれぐれも運転中のね、はい、これは気をつけてくださいね。
私も気をつけますね。
はい。はい、よろしくお願いします。ではもう一ついきます。
お願いします。
ごめんください。サンクラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
ということで、岐阜県のふみえさんからいただきました。
お、久しぶり。
どうも。物を捨てるのが苦手な私がゴールデンウィークに大掃除をする。って話の後日談です。言い訳というか何というか、私掃除をしない女なわけではないのです。トイレもお風呂も今も台所も家の掃除をするのは私の役目、うん、年末大掃除も私一人で家中やってます。すっごいムカつくことがあるとやたらお風呂掃除をしてたり、換気扇掃除に命かけてたり、
なんかわかる、
うん、できないのは自分の部屋だけ。こういうところにも自分のことは後回しな性格が出ちゃうのかも。それと飽きっぽいのも、調子に乗ると集中すると本当に寝食を忘れるほどにやるのですが、長期的に少しずつなんて私には無理。短期決戦あるのみ。あちこち掃除して自分の部屋を掃除する頃にはもう掃除をすることに飽きちゃってるんです。よくまあエースさんのファンを飽きずに続けてますこと。
知らんがな
知らんがな
知らんがな。
で、捨てました捨てました、いっぱい捨てました。大掃除をしてて今更ながら分かったことが一つ。私、空間の使い方が下手なようです。片付けていくうちに空いているところがあちこちにあることを発見。
おー、なるほど。
箱の大きさがバラバラで隙間ができてたり、そういうのがうまく使えてなくて入れなくて溢れちゃって、
うんうん、
ここにこれをこう入れればほらぴったりっていう知恵を持ってないようです。 A さん教えてください。持ってない知恵ばっかりかも。とりあえずすっきりさっぱりになったのでこれ以上増やさないようにしますということなんですけどもね。
いわゆる何でしたっけ、断捨離でしたっけ。
断捨離っていうね、今やってますからね、はい、まあ先週もね、実はそのこの番組で言ったんですけどもね、はい、断捨離の話したんですけど、はい、いらないものがあると、それはそいつに空間を占拠してるされてるわけじゃない。
そうですね。
こいつの分も俺は家賃を払ってんのかとか、住宅ローン払ってんのかとか、そういうふうな考え方をするとね、やっぱり捨てられます。
これやろうって感じです、
わけですね。まあ長く使ってないものって大抵いらないもんですからね。
そうなんですよね、うん。
あとは空間の使い方は、これはね、まあ、得意な人と不得意な人と いるでしょうね。
さ、得意そうですね。めちゃくちゃ得意そうですよね。
もうほんでもほら、この車に機材積み込む、その、手さばきはすごいじゃないですか。
パズル的なね。
パズル的な。
まあね、でも自分の部屋はダメですね、やっぱりね。結構ね、だからね、うん、なんだ、うん、短期決戦あるのみっていう、うん。これね、俺もあるんですよね。
わかりますね。少しずつってのはやっぱりちょっと、ね、難しいですね。
一気にダダっていうと、うん、こう、知恵も浮かぶ的な。
そう、うん。それで勢いで捨てられちゃったりしますからね。
勢いでね。
うん。やれっつってね。
ですね。
まあ、いいことですよ。いらないもの捨てるのは。
そうですね。
捨てすぎも良くないですけどね。
大事なものまで捨て
たら。そうそうそう。ね、はい。車の鍵とかね。
あ、そうですね。はい。そうですね。大事ですね。
大事ですね。はい。はい、もういらないものはさっぱり捨てて。
はい。
そして、ポケットの中には。
あ、いいですね。
風と貝殻だけ。
あ、
これがいいですね。
はい、ね。
ということで、今日の2曲目聞いていただきましょう。フェイストゥフェイスで、風と貝殻。
微笑んでた柔らかなその
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
はい、
我々もね八ヶ岳ナウだったわけですけど、ね、
す
これからね、通る道はもう決まってますけどもね、またまだまだ浴衣祭りが続きますんでね、楽しいライブを続けていこうと思います。皆さんもぜひ夏祭り参加してね、もう夏祭りの雰囲気を楽しんで、ね、いただければと思います、
はい。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい。
メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、
はい。
お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。
お願いします。
それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のまま。I'm gonna make you mine.